皆さんこんにちは。かつてクリスチャンの精神科医で有名なある先生のセミナーを受講したことがありました。そのクラスの冒頭初日でしたけども、まずこのように先生は切り出されました。私は38年の間、初心、初めて来た患者さん2000人以上と接してきました。診察室で私の前に座った人、いろいろな人がいたけれども、たった一人として人生の中で成功してきた人はいませんでした。人生うまくいかなくて、どうしようもなくなってここに来た、そういう人ばかりだったのです。今からこのクラスが、セミナーが始まるけれども、皆さんの中で今までずっと成功してきた人にはこの講義の内容はピンとこないかもしれませんけれども、現実には一般的な世の中の価値観の中で成功していない人、成功してもしたくてもできずに、うまくいかずに挫折してきた人は大勢、数えきれないほど世の中にはいる。これが現実ではないでしょうか。そのように先生は切り出されました。初めてお会いした先生でしたけれども、最初のその言葉で40人ぐらいいたその受講生、その会場の中が、一人一人の心がぐっと近くになったように思ったのです。それはなぜだったのでしょうか。それはみんな、誰しもが、私も含めて、いつかどこかで失敗したことがある。自分のせいで失敗したこともあるし、あるいは誰かによって傷つけられ、うまくいかなかったこともある。そういう現実をみんなが経験してたからではなかったでしょうか。アメリカにあります教会の中で、白人と黒人、アフリカ系アメリカ人の礼拝の説教について比較してある本を読んだことがあります。その本は、アメリカの白人を代表する、あるいは黒人を代表する有名な説教者が、さまざまなことについて討論をしていけ、お互いここは一緒ですね、ここは違いますね、ということを浮き彫りにしていく、そのような本でした。その中で一つのテーマとしては、聖書を読むときに一体どのような視点で読んでいくのかというディスカッションがありました。白人の人たちは、もちろんこれは全てではないと思いますけれども、成功者、強者の視点で、強い者の立場で聖書を読んでいくというのです。それに対しまして、黒人は徹底して弱者の視点で聖書を読んでいくというのです。もちろん白人の方が全員そうである、黒人の方が全員そうであるというわけではないかもしれませんけれども、一般的な傾向として、白人は成功者、強者の視点で聖書を読み、黒人は弱者の視点で聖書を読んでいくんだ、そのように二人のその説教者は語っておりました。私たちは聖書を読むときに、一体どちらの視点で聖書を読んでいくでしょうか。何もかもうまくいっている成功者の視点で読んでいくのでしょうか、それとも弱い者の立場で読んでいくのでしょうか。聖書の中にも、思うように物事が進んでいかない、あるいは逆にどんどんどんどん悪い方向に進んでいってしまう、そういう女性のことが記されています。聖書をお持ちの方は、新約聖書マルコによる福音書5章をご一緒に見てみましょう。新約聖書マルコによる福音書5章の25節から34節になります。さて、ここに12年間も出血の止まらない女がいた。多くの医者のにかかってひどく苦しめられ、全財産を救い果たしても何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。イエスのことを聞いて群衆の中に紛れ込み、後ろからイエスの服に触れた。この方の服にでも触れれば癒していただけると思ったからである。すると、すぐ出血が全く止まって病気が癒されたことを体に感じた。イエスは自分の内から力が出ていったことに気づいて、群衆の中で振り返り、私の服に触れたのは誰かと言われた。そこで弟子たちは言った。群衆があなたに押し迫っているのがお分かりでしょう、それなのに誰が私に触れたのかとおっしゃるのですか。しかしイエスは触れたものを見つけようと辺りを見回しておられた。 女は自分の身に起こったことを知って恐ろしくなり、震えながら進み出てひれ伏し、すべてをありのまま話した。イエスは言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救った。安心して行きなさい。もうその病気にかからず、元気に暮らしなさい。この女性には3つの現実があったように思います。まず第1番目ですけれども、12年間にもわたって出血が止まらなかった。言い換えるならば、肉体的な体の苦しみがありました。例えば、風邪をひいて、しばらくして風邪が治って下痢になり、次に転んですりむいて、次に腰が痛くなって、いろいろな病気、症状、怪我を繰り返していくということではなくて、一つの症状でずっと長いこと、12年間も苦しんでいたのでした。体の調子が悪くなった時に私たちはどうするでしょうか。病院に行ってお医者さんに診てもらうわけです。この女性も医者のところに行ったのでした。けれども、その結果はどうだったのでしょうか。26節を見てみますと、多くの医者にかかってひどく苦しめられたとあります。あちらこちらのお医者さんにかかって病院に行って良くなりましたというわけではなくて、あちこちに行って苦しめられていった。全く逆のことが起こってしまったのです。よく雑誌で、この病気にはこのお医者さんという特集が組まれることがあります。その分野における名医のランキングが紹介されていることもあります。体に痛みがある人、あるいは病の中におきまして、何とかして癒されたい、最高のお医者さんを見てもらいたいと思うのは自然な思いかもしれません。私は学生時代のことですけれども、夏休みに千葉県の海でサーフィンをしておりました。で、サーフィンをして、そして波に揉まれているときに、ぐさっと足に鈍い痛みが走りました。で、陸に上がっていまして、一体どうしたんだろうと思って見てみますと、膝ぐらいまでの薄いウェットスーツを着ていたのですけども、その腿のところがパックリと割れて、そしてそこからは真っ赤に見える血とかいろいろなものがそこで出ておりました。で、そこでもうすぐに病院に行かなくてはいけないということで、一緒にいた友達が病院に連れてってくれました。で、そこでウェットスーツを脱いで見てみますと、だいたい直径10センチぐらいでしょうか、パックリそこで割れてしまいました。そこで早速そのお医者さんによってそこを開いているところを傷口をこう縫っていったわけですけれども、そこのお医者さん、海の近くのお医者さんだったんですけれども、少しお年を召しておられるお医者さんでした。で、縫うときにも少し手が震えている方でありまして、大丈夫かなと思いながらいたわけです。で、何回か医療器具を床に落としたりですね、そういう状況だったわけです。で、入院してしばらく安静にするのかなと思っておりましたら、もう帰っていいですよということでしたので、そのまま帰ってきました。そして1週間ぐらいして抜歯をしたわけですけれども、縫った後きちんとそこが治っていなかったのか、縫った後すぐ傷口が開いてきてしまいました。で、夏で暑かったせいもありまして、傷はやがて化膿していきまして、腐り、そして変な色に、見たこともないような色に変わっていってしまいました。そこで横浜の実家の近くにあります病院に行きました。で、見てもらいますと、最悪の場合、少し腐ってきているところがあるので、背中から皮膚を移植しなければいけないということも言われました。結局麻酔をかけたその手術をしまして、10日間ぐらい入院して、そこで治っていったわけですけども、海で怪我をした時に近くにはその病院しかなかったら、すぐ近くの病院に行きました。で、そこで良くなるのかなと思っておりましたら、やがて抜歯した後に傷口がまた開いていき、どんどん悪い方向になっていってしまいました。で、結局その夏休みほとんどアルバイトもできずに、その傷を治すということで終わっていきました。で、この聖書の中で12年間出血に苦しんでいた女性の医者に行きました。けれども、たった一人一つのところではなくて、26節を見てみますと、多くの医者にかかってひどく苦しめられ、全財産を使い果たしても 何の役にも立たず、ますます悪くなるだけであった。彼女の肉体的な苦しみが癒されたわけではなくて、どんどんどんどん悪い方向に行って12年間経っていったのでした。第2番目の苦しみですけれども、これは彼女は全財産をお医者さんにかかることによって使い果たしてしまった。経済的な痛み苦しみがあったのではないでしょうか。もともとどれぐらい彼女のお金があったのか分かりませんけれども、今はもう使い果たしてしまった、なくなってしまったのです。そして3番目の苦しみ、当時の社会においてこのような症状の場合には汚れたものという扱いになります。そうなりますと他の人たちと一緒に楽しく交わったり遊んだり、そういったことができずに、みんなその社会から阻害されて暮らさなくてはいけない、そのような精神的な苦しみもあったのでした。ヘレン・ケラーは三重苦があったと言われております。自分の目で見ることができない、耳で聞くことができない、そして自分の口で話すことができない、そのような三重苦があったと言われております。で、この彼女にとりましては体の苦しみ、12年間出血が止まらない、そして経済的に全てを失ってしまったという苦しみ、そして精神的な社会から阻害されるという苦しみ、この3つの苦しみが重なっていたのではないでしょうか。私たちもさまざまな苦しみが私たちを襲うことがありますけれども、どれか一つということではなくて、もう2つ、3つ、4つ、いろいろなことが同時に重なって私たちに襲ってくるということはないでしょうか。先ほどのクリスチャンの精神科医のお医者さんのそのセミナーの中でこういうことを先生は言っておられました。病を持っている人と健康な人との違いについて次のことを挙げることができる。病を持っている人、病を経験した人の方が本物が多い、本物に近いように思う。彼らは苦しみの中で一生懸命生きているから。健康な人はもしかして何も考えなくても生きていけるかもしれないけれども、病を持っている人はそうはいかないのです。そのように言っておられました。それは肉体的な病もそうでしょうし、精神的な病もそうかもしれません。この聖書の中に出てくる女性も一生懸命生きていたことでしょうけれども、体は痛い、みんなから阻害されている、お金もない、何の希望もない、そういう状況だったのかもしれません。そういうどん底の状況の中にあってイエス様が来られる、まさに藁にもすがるような思いでイエス様に近づき、イエス様に触れ、そして癒されていったのではないでしょうか。そして癒された後、その場から静かに立ち去ろうとした時にイエス様が彼女を探すのです。そして彼女を見つけたイエス様はこう言われました。34節、娘よ、あなたの信仰があなたを救った。この女性にとっての信仰とは一体何でしょうか。3つのステップがそこにあるように思います。まず第1番目ですけども、27節を見ますと、この女はまずイエス様のことを聞きます。ローマの手紙にはこういう言葉があります。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのである。聞く耳を持たなければ何もそこには入ってきませんけれども、彼女はまずイエス様のことを聞いたのでした。そして2番目のステップですけども、28節、この方の服にでも触れれば癒していただけると思った。彼女は確信したのでした。信仰とは望んでいる事柄を確信し、見えない事実を確認することです。そのようにヘブライ書に記されておりますけども、彼女は大丈夫かな、どうなのかな、あやふやな気持ちではなくて、癒していただけると思った、確信を持ったのでした。そして3番目、彼女はイエス様のことを聞き、確信し、そして実際に行動し、癒されていきました。これ素朴な疑問がここに、起こってきます。イエス様の服に触れたら癒されるなんていうのは、何か 迷信じみていないだろうかという疑問です。当時この女性のような汚れた女性と言われている人たちが公衆の面前みんなの前に出てきますと、それだけで当時は死罪、死刑になったのでした。ということは、群衆の中に紛れ込みイエス様に近づくということは死を覚悟しなければできない、それぐらいのことでした。今日私たちはこの教会に集まってきておりますけれども、教会に来るときに自分はもしかして教会のこと誰かに見つかったら殺されるかもしれない、そのような死を覚悟して教会に来た方はどれぐらいいらっしゃるでしょうか。キリスト教会は認められていない国においては、そのような覚悟をしながら教会に集まる方もいらっしゃるかもしれません。けど少なくとも私にはそのような緊張感を持って教会に行くということは今までなかったように思います。2000年前、イエス様と一緒に旅をしていた弟子たちもイエス様と気軽に会話をし、気軽に食事をし、そして旅をしていたのかもしれませんけれども、この女のしたことは迷信じみていないだろうかという疑問に対する決定的な答えがあります。それはイエス様ご自身があなたの信仰があなたを救ったと直接声をかけてくださったということです。私たちがいくら考えても、研究しても、詮索しても、この女性の気持ち、叫び、現実を本当には理解することはできないかもしれません。けれども、イエス様は彼女の思いを受け止め、理解し、そして癒していかれたのでした。瞑想の言葉としてエレン・G・ホワイトの一つの言葉を引用させていただきます。癒しの力をただイエスの衣に触る行為だけに求める迷信の余地をイエスはお与えにならなかった。癒しが行われたのはイエスとの外面的な接触によってではなく、イエスの天来の力にすがる信仰によってであった。あなたの信仰はあなたを救った、そうイエス様は声をかけられました。この女性にはこの女性の信仰があるということは、他の人には他の人の信仰があるということではないでしょうか。イエス様の弟子ペテロにはペテロの、ヨハネにはヨハネの信仰の姿があり、そして私たち一人一人にはそれぞれの信仰、イエス様のお認めになる信仰の形があるということではないでしょうか。ミスターチャンスという話があります。でこのミスターチャンスと言われている男は、髪の毛、前髪は豊かに生えているけれども、後ろは寂しい男性の、そのようなことであります。で前からだと髪の毛はつかめるのですけれども、遠いすぎて後ろからではもう髪の毛がないのでつかめない。まあ、これはチャンスをそのように例えているわけです。ここぞというタイミングでチャンスをつかまなければ、もう通り過ぎてしまえばもうチャンスをつかむことはできない、まあ、そのような例えで言われる言葉でありますけれども、タイミングというのは大切なことありますけれども、イエス様と出会うには前からだけ成功法でないとイエス様は受け付けてくださらないというわけではないように思います。この女性は後ろからイエス様に気づかれないようにしてイエス様の衣に触れて癒されたのでした。そしてあなたの信仰があなたを救ったとイエス様に声をかけられたのでした。ということは、一人一人の信仰、一人一人の方法、一人一人それぞれのイエス様との出会いがあるということではないでしょうか。そしてイエス様はどこからでもイエス様を求める人を受け入れ救ってくださる、拒まない方であることが言えるのではないでしょうか。今晩12時をもって私はこの世に別れを告げます、そう遺書をしたためた書き終えた青年がおりました。遺書を書き終えた時、ふっと腕時計を見ますと時計の針は12時20分前を指しています。あ、まだ12時になる前にはまでに20分ある、そう言ってふっと横になりました。 もう自殺をしようとしている、そして遺書を書いた、極度の緊張状態が続いていて、疲れ切っていたせいか、ふっとうとうとと寝込んでしまったのです。はっと目を覚まし、あ、自分は死ぬんだった、そう思い返してふと腕時計を見ると、まだ時計の針は12時20分前を指しています。あれ、さっきも20分前だったんだけど、と思いながら時計耳に当てても音もしません。針も動いていないようです。なんだ、時計が壊れてしまったんだ、だったら時計屋さんに持って行って直してもらわなきゃ、そう思ったのでした。けれどもしばらくしてこういうふうに考えました。待てよ、時計が壊れたら時計屋さんに持っていけば直してもらえる。けれども自分は自殺をしようと今していた。その自分も俺も確かに今壊れている状態なのかもしれない。だったら自分も自分を作ったところに持っていけば自分だって直してもらえるのかな。もう遺書も書いたし、準備したし、死ぬのはいつだってできる。だったら自分を作った存在を探してから、探し出してから死んでもいいじゃないか、そう思いが変えられました。そこで朝になり夜明けになり、それからというもの、男は自分探しの旅ならぬ自分を作った方探しを始めていきます。いろいろなところに行き、いろいろな本を読み、ずっと探し求めていく中で、やがてキリスト教会に出会います。そして教会の礼拝に出席し、礼拝の説教を耳にします。こういう説教でした。私たちは偶然ここに存在しているのではありません。神様が私たち一人一人を作られたのです。けれども神様から人間は離れてしまった、罪を犯したからです。神様から離れたために人はいろいろな苦しみ、悲しみに巻き込まれていきました。その人間を救い出すためにイエス・キリストは十字架にかかってくださった。私たちの身代わりのために十字架にかかってくださったんです。そのイエスを信じ、どうか私を助けてください、そういう時にあなたはもう一回やり直すことができる、作り変えられるのです。そのような説教でした。その話を聞いて、この青年の心の中がふっと軽くなりました。自分は今まで人生に行き詰まり、死ぬことしか考えていなかったけれども、俺ももう一回やり直すことができるんだ、心に希望を抱くようになります。光が心に差し込んできたように思ったのです。やがてこの男は教会に通うようになり、バプテスマを受けてクリスチャンになり、そして聖書をもっと学び、牧師になり、そしてかつて自分のように死ぬことばかりを考えている人に、自殺を考えている人たちに、いや、あなたは一人ぼっちではないんだ、希望があるんだ、イエス様が共におられるんだ、そういうことを伝える働きをしておられます。アウグスティヌスはこのような言葉を残しています。神のもとに帰るまでは人には本当の平安、本当の平和はない、そう言ったのでした。イエス様は自分のところに来るものを決して拒むことはありません。そしてこの12年間血が止まらずに苦しんでいた女性は、後ろからイエス様の衣に触れました。同じような人混み、群衆の中において、ザカイは木に登って木の上からイエス様を見ました。なぜでしょうか。イエス様がどんな人だか見たかったから、そのように聖書に記されています。あの女性はただ触れたかったのです。そしてザカイはただイエス様を見たかったのでした。けれどもその二人にイエス様の方から声をかけられました。私たちもイエス様、どうか助けてください、そういう思いを持つならば、叫びを上げるならば、決してイエス様は無視をされずに、イエス様は何らかのきっかけ、希望を与えてくださるのではないでしょうか。そしてイエス様は最後に言われました。 マルコ5章34節ですけども、あなたの信仰があなたを救った、安心して生きなさい。英語の聖書では Go in peace という言葉になっております。私たちに平和を与えてくださるのです。今社会を見ましていきますときには、さまざまな事件や問題、出来事で満ち溢れております。社会ますます混沌としていく、混迷していくようにも見えます。暗い話題がいろんなところに散らばっておりますけど、そういう中にあって、いつもあなたと共にいるから大丈夫だ、そう声をかけてくださるイエス様によって、私たちは心を安らかに安心して今日そして明日前に向かって進んでいくことができます。ぜひそのイエス様のことをいつも覚えて歩んでいきたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。